DJ テリーのこの時この時間この瞬間、世界の鳥山明まで届け、三倍海王拳のカメハメ肌。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。もうショックなんですけど、もう冒頭から嘆いてしまうくらいショックでしたよ。まあリスナーもご存知かと思いますが、先月大漫画家の鳥山明が亡くなったという訃報が入ってびっくりしました。ああもうかなり大ショックですよ。まあ、著名人の訃報は志村けん以来ほんとショックが大きかったですね。でそれに続いて今度はちびまる子ちゃんでおなじみの声優たらこさんが亡くなったでしょ。連続でこの訃報はやばいって。まあ、鳥山明といえば今や世界で人気のドラゴンボール、ドクタースランプ、あられちゃん、ゲーム界でもドラゴンクエストのキャラクターデザインを手掛けていることでも有名です。小学生から高校生にかけて運動が苦手なテリーは学校から帰れば夢中になってドラクエのレベル上げをよくやりました。ドラゴンボールなんて世代関係なくたくさんの人がリスペクトして語り継がれてますからね。特にテリーはドラゴンボール連載中のドンピシャ世代だったから、まあ、この時代に生まれて幸せだったなぁと感じさせてくれました。まあ、実際にドラゴンボールが存在するなら7つ集めるための冒険に行きたいくらいですよ。もうシェンロンに鳥山明を生き返らせてくだされってお願いしますよ。ウパの父ちゃんを生き返らせたようにね。もう生き返らせてくだされって言い方がなんか亀仙人みたいだったけどはい。そんであの声優のたらこさんといえばイコールちびまる子ちゃんというくらい浸透してましたよね。1990年から2024年の34年間にもわたってまるちゃんの声優やってましたから、テリー何気にちびまる子ちゃんは漫画本全巻持ってますからね。しかも未だ家に置いてあります。まるちゃんの可愛らしさとアホらしさに笑わせていただきました。ほんと元気もらいましたね。ドラゴンボールと同じくらいちびまる子ちゃんも熱烈なファンだっただけに改めてショックでしたよ。まさか同じようなタイミングで2人の虚勢が落ちるなんて晴天の霹靂ですが、ドラゴンボールやちびまる子ちゃんの作品は生き続けますから。なのでテリーはこれからも愛読していきます。そんなわけでおいでファンタジーロマンティックあげるよと踊るポンポコリンを歌いながらでも、 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて4月の春爛漫にご紹介するアーティストはこちらでございます。ベンジのロックを聴いて自由に夜空を飛び回ろうぜ、ユダのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。 今や日本ロック史にその名を刻むブランキー・ジェットシーの元ギターボーカルにしてメインソングライター、ベンジーこと浅井健一が2002年に結成した3ピースロックバンドです。ベンジーのバンドについてはブランキーはじめシャーベッツ、ウーアとコラボレートしたバンドアジコとこのコーナーで紹介してて、ユダも代表的なロックバンドの一つになります。ベンジーの長年抱き続けてきた聖人のごとき無垢なるスピリットと屈強と繊細を合わせ持ったリズムとバックで一気に狂い咲いたロック魂が垣間見える。加速のついた強力なバンドサウンドでライブを中心に活動していきます。もうなんだろう、ジキルとハイドというのか、二面性を持った曲のラインナップなので、パワフルな激しいロックサウンドもあれば、ヒーリングを持ち合わせた柔らかくも優しい曲調もあって、全く新しい境地を切り開いていく、ベンジーの世界観が見えてくる、そんなロックバンドなんです。それでは満開の桜の下でロックショーの始まりです。ユダ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。ロックショーに行くんだ今日、天才ギタリストが生んだロックバンドユダのご紹介です。伝説ロックバンドブランキー・ジェットシティのギターボーカル浅井健一が2002年に結成した3ピースロックバンドです。ベンジーの愛称で知られる浅井健一の独創的な歌詞と感性で弾いているギターはオーディエンスすべての心を魅了して天国のハイウェイを突き抜けてしまう。ブランキーのロック調のようなベースやドラムも暴れる銅の楽曲が中心であるものの、色濃い美が交わる妖艶さを兼ね備えた名曲が数多く生まれます。活動期間は約3年足らずにもかかわらず、ブランキー時代から知っている根強いファンから新しいファンまで多くのロックファンを獲得して、エレクトリックレインボーで心を打ち抜いていく。ベンジーの世界観が広がるその一歩に踏み込めば、あなたは必ずやスイートデイズにハッピーデイズへと導かれるでしょう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は、YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。バンド名のユダですが、アルファベットで JUDEと書いてユダと呼びます。これ英語読みだとジュードになりますが、もともと英語の、ね、男性の名前で神を称えるという意味が込められています。また同じスペルで新約聖書に登場するユダという人物からバンド名が取られているんです。ちなみにドイツ語だとユーデと呼んでユダヤ人やユダヤ教徒のことを言います。欧米で読み方がそれぞれ異なるから、ユダはやっぱりね、意味深い言葉だっていうのが分かりますよね。まあそれをロックバンドに名前にするとこがね、奇妙キテレスというかベンジーらしい個性が伺えます。館内放送でもお伝えした通り、2002年に結成したユダの活動期間はわずか3年足らずで、現在は活動休止状態です。その期間の中でもユダのライブはテリー結構行きましたね。未だにユダのツアー T シャツ何種類か持ってるし、まだ着れるからね。ブランキーの時もそうでしたが、ユダのライブは盛り上がりがすごいですよ。ベンジーのファンは男性も女性も多くて、もう語らずにどっちも多いんですよね。もう野外フェスとかだとオールスタンディングで盛り上がりが最高潮になったくらいに、なんだろう、彼氏の肩車なんでしょうね。女の子が肩車に乗ってノリノリに踊り出して、まあ踊り出すのはいいんだけど、肩車に乗ってるからステージ遮って見えないんですよ。だからベンジーが見えなくなったもんだから、もう周辺のファンが切れ出して、おい見えねえよどけよとか、もう怒号がロックに乗って響くんです。 そしたら近くの女の子のファンが肩車に乗ってる女の子をもう引きずり下ろしてましたからね。しかも結構強引に。もう見てる限り友達とかではなさそうだったから本当に邪魔で見えなかったんでしょうね。まあ引きずり下ろした後はもうステージが見えるようになったから、いいよナイス姉ちゃんとかもう周辺から歓声上がりましたよ。まあそれくらい熱狂的なファンが多いってことですね。ユダは活動していませんが、ユダのロックを聴くことはできるわけだから、まだまだ広がっていくベンジーのロックショーでハッピーに堪能してみてはいかがでしょうか。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセール、ユダ、ベンジーのロックにこうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナがこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒にせーの乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さて本日のお題はこちらです。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。目玉の親父は水木しげる先生作の漫画ゲゲゲの鬼太郎で出てくる妖怪です。まあリスナーの方も知ってる人は多いんじゃないでしょうか。身長がね 9.9 センチ、体重が 33.25グラム と手のひらサイズに乗る、もう眼球に体がついた姿です。おい鬼太郎、あれは妖怪枕返しじゃなんて一定数は目玉の親父をモノマネしたでしょうね。おいしんぼに出てくる富井副部長と目玉の親父の声が似てるから、まあテリーは流れて言ってたけどね。おい山岡、これには目がなくてね久しぶりにやったな目玉の親父がねお題なのに目がなくてねっていうのがなんだかややこしいけどね。もう、まあ、人間界ではどんなことが、ね、困っているんでしょうか。早速ご紹介しましょう。はい、では最初はこちらです。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。見た目だけで判断するのはやめておくれ。目玉の親父だけに見た目ってか、それは相手が見る目ないよね。もう人間の形してなかったら全部下なんでしょうか。人間はやっぱり多様性と言いながらみんな同じじゃないとマウント取られるんですかね。まあそんなやつがいたら目から開口線をぶっ放してあげてください。人間にはできないからね。これができるのはピッコロさん、ナメック星人と目玉の親父だけでしょう。他誰かいます？まあ目玉の親父が目から開口線ぶっ放してるとこ見たくはないけどね。まあこれは見た目通りに使えると思います。はい、ではどんどん行きましょう。次はこちらです。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。視力検査で使うお玉のサイズがない。お盆使いなさい。お盆、もう目玉の親父 100% ってね。まあ、お盆も特注のオーダーメイドですよ。もう目玉の親父専用お盆です。でも目玉の親父が視力悪かったらダメでしょう。まあ実はコンタクトしていますとか、免許証はメガネ条件付きだったりとかしてね、もう特徴活かせてないやんみたいな。せめてオスマン3コンくらいの視力は必要だよね。今3コンの視力はいくつか知らないけど、まあ親父さんも疲れ目の時は織田裕二のロート G 使って、目玉の親父人間界に来たーって叫んでください。 あとそもそも目玉の親父は一目だから視力検査に目玉隠す必要ないけどね。はいはい、ではお次はこちらに行きましょう。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。風呂に入る茶碗が高騰してリフォームできない。誰か100円ショップ行って茶碗買ってきてあげて。いやもうダイソーでもキャンドゥでもいいから、もう 2,3 個予備で買って置いといたら大丈夫でしょ。もう親父さんは風呂用の茶碗にこだわりとかあるんでしょうか。もう土にこだわりを持って備前焼きがお気に入りなんてことはないよね。もう茶碗のリフォームってそもそもいくらくらいの茶碗使っていたんでしょうか。まあ、風呂用の茶碗にこだわりを持つんだったら、まあ、おいしんぼの陶芸家遠山東人先生に頼んで作ってもらってください。はい、ではじゃあお次はこちらに行きましょう。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。スマホのフェイス ID が承認してくれないよ。そりゃ無理でしょ。親父の顔どこにあんの。目玉しかないよ。もう目玉の親父専用アイボール ID、 眼球 ID にしてもらった方がいいよね。てか目玉の親父さんじゃスマホ契約できないでしょ。本人確認あんの。まあ、妖怪横丁ゲゲゲハウスって住所はあるから住民票くらいはあるか。まあ、妖怪区役所に行ってね、それはもらってきてください。もうゲゲゲハウスに Wi-Fi 設置すれば他の妖怪もねスマホ使えるしね。ただ妖怪区役所に行くと、なんか妖怪って絶対聞かれるので気をつけて行ってね。もう何を気をつけていいか分かんないけどね。はい、じゃあお次どんどん行きましょう。次はこちらです。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。ドラえもんにビッグライトで大きくしてもらったら人間どもが怖がって逃げていく。そらそうでしょう。もう目玉の親父が人間サイズになったらびっくりするよ。まあ、着ぐるみでもいきなり出てこられたらびっくりするんだから。もう身長約10センチの親父が急に170センチぐらいになっていることだからね。もうドラえもんも親父さんをビッグライトで大きくしたらダメだって。もう茶碗をね湯船にして使っているのが可愛いのに、普通にバスタブに入って入浴していたら怖いってもんじゃないよ。もう家に帰ってきたら人間サイズの目玉親父が風呂に入っているとか恐怖説なんて水曜日のダウンタウンとか検証してほしいけどね。もうぜひ検証お願いします。もうちなみにテリーの家では絶対にしないでください。もう相当びっくりするね。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。この前大学受験したら速攻でカンニングの容疑で退席された。かわいそうな話じゃ。正直疑われるのは無理もないけど、よくないよねこういうのね。もう気持ちお察しいたします。大部屋じゃなくて個室で受験した方がいいですねこの場合。逆に試験官としてなら目玉の親父が大抜擢されると思うけどね。もちろんそんなことするような受験生はいないけど、目玉の親父が目を光らして管理してるくらいだから、どんな隙も見逃しません。目を光らしすぎて受験生が眩しくなって受験に支障をきたすかもなので、受験中はグラサンしてくださいね。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。ドラゴンボールと間違えられてドラゴンレーダーに反応するんだけど、目玉の親父はいい心中じゃねって。ドラゴンレーダーも間違えて反応するなよ。まあ似てるっちゃ似てるけど。ちなみに目玉の親父含めて7つドラゴンボール集めたらちゃんとシェンロン出てくるんかな。きっとぬらりひょんか妖怪あずき洗いあたりが出てきそう。もう絶対夢かなわねえじゃん。もう笑うセールスマンみたいなオムニバス形式のリスク負うような願いになりそうだよね。まあ、ドラゴンボール集めは願いを叶えてもらうよりも7つ集める過程が重要な試練や修行だと思うので、頑張って目玉の親父含めて8つドラゴンボール集めてください。はい、ではお次こちらに行きましょう。目玉の親父が人間界で困っていることを教えて、あなたならどうする。ドラクエのモンスター大目玉さんとよく間違われるんだけど、これは大目玉さんも同じこと言ってるよ。 目玉の親父さんとよく間違われるって。大目玉の色違い、スペクテッドさんも同じこと言ってますよ。まあ、怒ると眼球の色が変わって目から開口線を放つモンスターです。あ、目から開口線使えるのいましたね。もうナメック星人以外でも使えるのいました。しかしこれ見分けがつくようで、3人で街歩いてたらパッと見分けわからんもん。もう3人でね、街歩いてたらもう見分けの前に驚きの方が先に来るけどね。だからせっかくなので、こちらはね、3人でバンド組んでみてはいかがでしょうか。ギター大目玉、ベーススペクテッド、ボーカル目玉の親父、俺たち目玉バンド I love you。 ドラムはサポートでゲゲゲの鬼太郎にやってもらいましょう。はい、ではといったところで、テリーは目玉バンド I love you のライブツアーを目の色変えて企画制作してくるので、ここでこのコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。いやー、もうさっきのコーナーでね、目玉目玉言いすぎましたね本当にもう口が回らなくなりましたまあこんだけ目玉言うことは多分おそらくないと思いますけどいや、なかなかね、困りましたねこんだけ言えなくなるもんかと思ってね、もう目玉だけに転がされたって感じでしょうかねまあ目玉の親父、まあ、ゲゲゲの鬼太郎っていろんな妖怪があって、やっぱ結構面白いんですよ。でゲゲゲの鬼太郎ってシリーズ結構今現代も、去年でしたっけ、映画、元嵐の大野くんやったりとか、合ってるかな、合ってるね、やってるとか、あと声優さんもいろいろ変わって変わって、アニメもね結構やったりとかしてね、もうこれ世代関係なく、やっぱこれだけ続くとね、面白い漫画だと思います。あともう作者がね、やっぱり戦争も体験した、いろんなね、こういった振り返りの自分を描いた漫画がシリーズ化してるのもあるので、ね、本当読んでて面白いんですね、リアリティもあって。まあ、実際どこまでのこの妖怪が本物、まあね、昔語り継がれたかが分かんないけど、まあ本当にたくさんの妖怪がいて、でぬらりひょんは妖怪界の棟梁なのかすらもう分からないけど、まあアニメじゃそんな位置づけなんですよね。だからまあ本当にたくさんの妖怪、まあ今で言うといろいろね、見方が違うと思いますけど、いや本当に時代関係なく語り継がれる漫画だなと思います。まあ最近ね見てないけどね、こう機会があったらリスナーの皆さんもゲゲゲの鬼太郎ぜひね漫画から読んでみてください。まあ YouTube でも出てくるか、あと今もうね、いうサブスクあれば普通にアニメ昔からも今のやつ見れますからね。まあそこを見てもらって、目玉の親父を言いすぎてね、口が回らないぐらいちょっと目玉の親父をちょっとね気になって見てあげてくださいでもあんだけ小さい妖怪がいたらまあ可愛いもんですけどね、ほんと大きくさえなければ、まあ手元のペット感覚としては可愛いもんですけどね、ほんと まあ目玉の親父もし買いたいなっていう人がいたらね、声かけてください。誰もいないけど。まああとね、もう名前をね、目玉の親父からね、どんな名前をね、浮かぶのか、もしペットにしたらどんな名前がいいか、まあそういうのもあればぜひ教えてください。はい、まあそんなところで、ね、ゲゲの鬼太郎、そして富井副部長ですね、まあ、おいしいもね結構好きで見るんですけど、あのキャラはね大好きなんですよ。まあ今の会社でああいう上司がいたら結構逆に好かれると思いますけどね。あともう理想の上司はテリーやっぱりね、富井副部長、そしてその上の、部長さんですね、出てこない出てこない、部長さん誰だ、出てこない、なんだこのタイミングで出てこない。大丈夫で、あ、谷村部長だ、そうだそうだ、本当にもう目玉の親父にいろいろ持ってかれちゃったな。そう、まあアニメだからね、あんだけこう、ね、演出できますけど、まあ理想の上司はああいうこと言うんだなと思います。まあ気になった方はゲゲゲの鬼太郎と、そしておいしんぼ見て、ね、富井副部長と目玉の親父を真似してみてください。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!